月耳アロマ旅。皆さんこんばんは。旅する朗読家、パーソナリティの高高こと高高美です。私は北海道の生まれと育ちです。自然、それから食べること、仲間と旅をすること、そして美しいものに触れることが大好きです。この番組は朗読と旅をテーマに、一日の終わりにゆったりと自分に帰り、時間空間を楽しむひとときをお届けいたします。今日の旅の話は、つい先日旅をしてきました滋賀のお話を一つしたいと思います。そして朗読は夏目漱石の夢十夜をお届けします。どうぞ最後までお付き合いくださいね。たくさんの笑顔が見守ってくれる。改めまして、パーソナリティの高高です。今日は聞き耳アロマ旅の第2回目、いよいよよちよちと一人歩きが始まりました。ですが今日もよちよち大変不安なので、札幌スタジオスタジオリーダーの山田真紀子さんに伴奏をしていただきたいと思います。お願いしました。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
札幌スタジオの山田真紀子と申します。もう早速2回目で高高さん朗読を披露してくださるんですね。
はい、そうです。
わー、すごい楽しみです
はい、まあ、前半は旅の話からですね、はい、滋賀県を旅したんですけれども、うんうん、その時に出会った民話を一作品朗読したいと思います。その土地ならではのというようなね、うんうん、はい、作品を見つけましたので、はい、その、まあ、民話とそれから旅の話を、はいはい、したいと思います。
楽しみにしております。
はい、よろしくお願いいたします。はい、私はですね、旅する朗読家というふうに名乗っていますけれども、うんうん、はい、これは旅を一緒にしているお友達がつけてくれた肩書きなんです ね。はい、もう私自宅も札幌と斜里というふうにね、380キロ離れたところに2拠点ありまして、はい、私はいつどこにいるのかわからないという神出鬼没な人物として割合皆さんにちょっと記憶していただいているようなんですけれども。
そうですね、はい、札幌シャリーだと小旅行ですね。
そうです ね、 そうですね、札幌の人は案外オホーツクに行ったことのないっていう方が結構いらっしゃるんでね、ぜひぜひ本当に素晴らしい場所なのでね、来ていただきたいと思うんですけれども、はい、本州ですとかね、うん、そういったところも大変好きでしてですね、もうちょろちょろっと全国を、は
い、すごい
歩いております。
年に何回ぐらい旅行に行かれるんですか？
年に何回行くんでしょうね。好きあらばという感じでですね。
そうですか、はい、で最近は滋賀に行かれたんですね。
そうですね、奈良から滋賀にかけて、うんうん、まあ、神社仏閣巡りの好きなお友達と、はい、きっと真紀子さんも知ってんじゃないかなと思うお友達なんですけれどもね、はい旅をしてきました。はいはい、で、まあ、その滋賀に行った理由というのは、はい、まあ、一番にその最強パワースポットであると言われている竹生島、うんうん、はいはい、というところが、まあ、旅の目的でした。はい、真紀子さんは滋賀県行かれたことありますか？
いや、1回も多分ないと思います。通ったことあるかもしれないですけど。
そうですよね、はい、東京から、まあ、京都大阪に新幹線で行くとき、はい、必ず滋賀県は通るんですよね。米原という駅もあるんですけれども、はい、わざわざそこで降りて旅行するということが私も今までなかったんですよね。はい、で今回滋賀は、2回目でした、はい、私も。で今回そのお友達と一緒に、うん、竹生島といってその琵琶湖の真ん中に浮かぶ小さい島にが、はい、まあ、島一つそのものがお寺と神社があると言われている、はい、島に行きました。はい、竹生島クルーズといってね、はい、船に乗って片道 3,40 分ぐらいかけて、はい、行って、まあ、90分そこの島でゆっくりし、そして帰り、はい、また船に乗せてきて帰ってもらうというようなね、はい、そんな島だったんですけれどもね、はい、まあ、ここは竹生島宝岩寺ですね、宝岩寺っていうところで水と芸能を司る天女弁財天信仰の聖地だ ということですね。それで、まあ、私も朗読をしておりますので、はい、まあ、芸能面のお願いをしてまいりました、はい、一生懸命その道に、前進できますようにということでですね、はい、お祈りをしてきました、
はい、
うん、もう90分あって余裕だなと思ってたんですけど、はい、案外回っていたらあっという間の90分で。
そうなんですか。
はいはい、最後竹生島の神社もあるんですけどね、そこにこう願いを書いて、はい、瓦割りっていうのもするんですけどもね。
瓦割り、
はい、こんな小さい素焼きのお皿に自分の名前を書いたのが1枚と、はい、もう1枚その願い事を書いたお皿が1枚ですけど、そこを、はい、その海に向かって立っている鳥居の上を越えて行けば願いが叶うって言われてね、こうね投げるんですよ。
はいはい、取れました？
いや全然もう本当に1枚目はもうとんでもない方向にね、はい、私の名前の書いたお皿とんでもない方向に行きましたしねお願いを書いたものはね、はいはい、ちょうど鳥居のもうを直撃してしまってですね。
そうなん
です、は
い、結構大きな鳥居なんですか？
そうですね、もうちょっとこう眼下に見えるようなところにね、うんうんうん、ちょっと遠いところなんですけれども、はい、まあ一緒にいた男性なんかはね、悠々と、はい、投げておりましたけれどもね、はい、すごい暑かった日なので、島中が階段だらけなのでね、大変、うんうん、運動にもなりましたね。
そうですか。
はい、はい、まあ、そこがまあメインだったんですけれども、はい、まあ、滋賀の私の、まあ、知人がおりまして、知人といっても臨済宗のお寺の、はい、高僧なんですけれども、うん、90歳になられる、
はい
はい、お坊さんとその奥様もご一緒に行ったんですね。でその西村恵心先生という先生なんですが、西村先生に、
はい、
あんまりこうガイドブックに載ってないような、うん、素晴らしいその11面観音があるところを知ってるけど、はい、行くかいって言われて、
はい、
あ、ぜひぜひって言って、はい、ついて行ったんですね。それは琵琶湖の北の方にある、はい、町の都願寺っていうところなんですけれども、
はい、
そこは国宝の、まあ、11面観音があるんですが、
はい
はい、お寺の住職さんがいないという、
え、
うん、そんなお寺だったんですね。本当に門構えもからお寺からも素晴らしいお寺だったんですけど、
はい、
町で管理しているという、もう町のボランティアさんが代わり場に、まあ、戸締まりですとかご案内をしていただくっていうようなね、東京芸大のこの彫像をやっている生徒さんもバスでツアーをしてこう勉強しに来るというような平安時代に作られたものなんですけれども、
はいはい、
その菩薩様が本当にとても素晴らしい菩薩様ですね。
ガイドバッグには載ってないんですね。
載っていない、はい、もう皆さんもぜひね、機会があったら、はい、行っていただきたいなと思いますが、もう一つですね、
はい、
一緒に行ったお友達の中に旧姓が佐々木さんっていう方がいましてですね、
はい、
滋賀にその佐々木姓の、うん、発祥の地がある、発祥の地があって、はい、そこに佐々木神社っていう神社があるんですけども、
はい、
そのまあ、佐々木神社の佐は山水に少ないと書く、
はい、
で2つ続けて佐々木は尊い、うん、貴重品の木という字なんですが、
はい、
それで佐々木神社と読む神社があるんですね、はい、全国の佐々木さんがお参りにいらっしゃるという、
は
い、うん、これもとてもね、歴史的な建造物があるとても素晴らしい神社さんでしたね、
はい、
で佐々木さんからが発生したその240ぐらいの姓を、まあ姓というか姓名ね、名前の方ね、司る、うんうんうんうん、そういったこう言われのある神社でしたね。そこも大変気持ちのいい神社でしたね。そこも本当にご縁がなかったらいけなかったっていうのはね、あまりガイドブックに、はい、載っていることはいるんですけれども、はい、あんまりなんていうかメジャーな感じではなかったんですよね。
そうですか。
そういう旅の醍醐味というか、本当に行き当たりばっちりの旅がね、はい、でしたね。で夜はですね、はい、一泊したんですけれども、大津市の、
はい、
でその名も里湯昔話雄山荘っていうところに、まあ、お友達が宿を取ってくれて。
昔話、
そうなんです、ん、ホ テルの名前に里湯昔話雄山荘なんじゃろっていう感じでですね
でもワクワクしちゃう
そうなんですよ。ちょっとこうね朗読とかやっぱり読み物をよく携わっている私としてはなんだろうってすごく思って、はいはい、そしたらそこはもうまさに近江に伝わる昔話の温泉宿っていうね宿でして、あの壁に一面にその近江の昔話がこう絵とともにねこう書いてあったりですとか、はい、あとお部屋の名前もあの昔話にまつわるようなそういうノスタルジックなね名前がついていたり、はい、あのそこここのやっぱり置物や飾り物が、はい、あの昔話を彷彿とさせるようなそんなあのインテリアだったりね、うんうん、ちょっとほっこりとした、はい、あの温泉もいい宿でしたね。はい、でそこでですね、はい、まあ、昔話の本なんかもあったんですけれども、はい、帰ってきて、ちょっとネットで検索してみましたら、うんうん、ですね、滋賀県の地域女性団体連合会愛称滋賀地府連というそうですけれども、
はい、
その団体が昔話を、はい、その地域にまつわる昔話を集めた共同民話集というのをネットで見つけたんですね、
はい、
で、そこの民話集の中で、はい、その佐々木神社のあたりにあるその佐々木の殿様が出てくる、はい、民話がありましたのでここでちょっとそれを、はい、読んでみたいと思います。
はい、
はい、三島池の旗の根。昔琵琶湖の東の村を佐々木の親方様が治めておられた。そのお屋敷に、日夜叉御前という名前の旗織りの上手な馬がいたそうな。トントンカラリン、トンカラリン。澄んだ美しい音が風に乗って村の隅々まで響いていった。さて、この村に三島池という池があった。毎年春になって山々の雪が溶けると、池は水がいっぱいになる。村の人々はこの水を分け合って米や野菜を作って暮らしていたので、それはそれは三島池を大切にしておったそうな。ところが、ある年の春のこと、どうしたわけか池の水が減り始めた。そうしてみんなの願いを裏切って、とうとう池の水は空っぽになってしもた。水がのうては田植えはできんぞ。野菜も枯れてしまうで。村の門の困りようは一方ではない。親方様もずいぶん心配なさった。水の道を調べて壊れたところは直した。山の木を調べて少ないところには木を植え、多すぎるところは切り倒した。良いと思うことはあれもこれもやってみた。池の神様にも祈ってもみた。けれども、夏が過ぎて、よその田んぼの稲穂が金色に色づく頃になっても、三島池には水がなかった。水のない村の田んぼからは、もう一粒の米も取れなんだ。それでも、村の人は、また来年の晴れが来ればと望みを持って、親方様からいただいた豆や芋を分け合って、寒い冬を辛抱して暮らしたもんや。そして、また春が来た。けれども三島池には、ひとしずくの水もたまらなんだ。春になればと決まってきたけど、今年もダメか。俺たち死ねってことやろうか。村人たちはすっかり力を落としてしもた。そんな時、誰かが、こうなったら池の神さんに人柱を捧げるしかない。と小さくつぶやいた。みんなの胸はドキンと大きく打った。人柱のことは誰も気づかなんだわけではないが、人柱に選ばれる娘のことを思うと、かわいそうで言い出せなんだのや。その時、親方様、お願いがございます、 と優しいがきっぱりした声がした。
おお、冷やしゃ御前か。なんじゃな。
どうか私を三島家の人柱にしてください。
な、何を言うか。お前は若にとって母とも思う大事な人じゃ。ならぬ。それはならぬわ。
親方様は厳しく言うた。親方様は心優しいお方です。村に食べ物がなくなった時、新しい豆を村人たちにくださり、お屋敷には古い豆を残されました。奉公人の私たちまで心を配られ、本当によくしてくださいました。親方にお勤めに上がってから今日の日まで、私は幸せでございました。親方様のお役に立てるのなら、私の命など惜しくはございません。
冷やしゃ御前、お前はまことに優しい心の持ち主じゃ。神もお前の願いは必ず聞き届けてくださるのであろう。ああ、だからといってお前を人柱に立てるなどということは。
親方様の言葉は途切れてしもた。村の人たちはみんな涙を流した。そんなに嘆かないでください。私は池の中でみんなと一緒に生きているのです。御前の満足そうな顔は美しかった。そして、冷やしゃ御前は池の中に埋められていった。村の人たちは泣きながら手を合わせ、お経を唱え続けた。次の朝早く、村の人らは旗織りの音で目が覚めた。トントンカラリン、トンカラリン。空耳かと疑いながら池の旗まで出てみると、
あ、水、水や！
三島池は満々と水をたたえている。今昇った太陽の光がまっすぐに池に届くと水がキラリと光った。
御前様の命の水や、ありがたい、ありがたい。
流れてくる水は田や畑に配られ、人々は喜びにあふれて働いた。夏には青田がそよぎ、秋には米がたくさん取れた。それからは水の池が枯れるようなことはなかったんや。いつまでも三島池の水際に立つと、池の底から美しい旗織りの音が響いてくるということや。三島池の旗の音、お聞きくださりありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、
わあ、ゾクゾクしました
ね。あの、本当に滋賀県は琵琶湖がね、はい、本当に大きな面積を、うんうんうん、あの占めていて、はい、その周りがあのたくさんの水田地帯、すごい水郷地帯なんですね。
はい、
もうやっぱり水と、うん、あの切っても切れぬやっぱり生活があったんだな、うん、そこに佐々木の殿様ってやっぱりね、今でもこうあの崇められている、はい、そういった地元のあのお殿様がいらしたんだなっていうのをね、しみじみ感じました。
素敵なお話でした、はい、ありがとうございます、
は
い、
本当にありがとうございます。はい、感謝必要ですね、本当にね、ありがとうございます。それではここで音楽をお聴きください。パーソナリティの高高です。後半も引き続き札幌スタジオリーダー山田真紀子さんとともにお送りいたします。よろしくお願いいたします。
お願いします。後半は夏目漱石ですね。
はい、そうです。
はい、
はい、あの夏目漱石、真紀子さんもね、あの学生時代になんかのおなじみがあったんでしょうか。
そうですね、
懐かしいなんて先ほどね、はい、おっしゃっていましたけれども、
楽しみにしております。
はい、ありがとうございます。はい、夏目漱石 といえばね、皆さん、まあ、我が輩は猫であるとか、はい、心とか三四郎とかね、うんうん、教科書で読んだ方もいらっしゃるかなと思いますけれども、はい、今日お届けする夢十夜は、はい、夏目漱石が学校の先生を辞めて、うんうん、教職を辞めて、作家一本でやっていこうという時にですね、朝日新聞の専属の作家として、まあ、朝日新聞に入社されて、はい、でその時に、ちょうどやっぱり夏の間かな、7月から8月の間毎日ですね、作品を1本ずつ、書いていたものの、はい、一つですね、はい、夢十夜、はい、こんな夢を見たから始まる夢のお話です。はい、夢の種からですね、ちょっとそこにあやかって、はい、私の、初めての朗読というかね、2回目の放送、この夢十夜にいたしました。はい、それでは早速お聞きいただきたいと思います。夢十夜第一夜、夏目漱石。こんな夢を見た。腕組みをして枕元に座っていると、仰向きに寝た女が静かな声で、もう死にます、と言う。女は長い髪を枕に敷いて、輪郭の柔らかな瓜ざね顔をその中に横たえている。真っ白な頬の底に暖かい血の色が程よくさして、唇の色は無論赤い。到底死にそうには見えない。しかし女は静かな声で、もう死にます、とはっきり言った。自分も確かに、これは死ぬな、と思った。そこで、そうかね、もう死ぬのかね、と上から覗き込むようにして聞いてみた。死にますとも、と言いながら、女はぱっちりと目を開けた。大きな潤いのある目で、長いまつげに包まれた中は、ただ一面に真っ黒であった。その真っ黒な瞳の奥に、自分の姿が鮮やかに浮かんでいる。自分は透き通るほど深く見えるこの黒目の艶を眺めて、これでも死ぬのかと思った。それで、年頃に枕のそばへ口をつけて、死ぬんじゃなかろうね。大丈夫だろうね。と、また聞き返した。すると女は黒い目を眠そうに見張ったまま、やっぱり静かな声で、でも、死ぬんですもの。仕方がないわ。と言った。じゃあ、私の顔が見えるかい？と一心に聞くと、見えるかいって、そら、そこに映っているじゃありませんか。と、にこりと笑ってみせた。自分は黙って、顔を枕から離した。腕組みをしながら、どうしても死ぬのかなと思った。しばらくして、女がまたこう言った。死んだら埋めてください。大きな真珠貝で穴を掘って、そうして天から落ちてくる星の欠けを墓印に置いてください。そうして墓のそばに待っていてください。また会いに来ますから。自分はいつ会いに来るのかね。と聞いた。日が出るでしょう。それから日が沈むでしょう。それからまた出るでしょう。そうしてまた沈むでしょう。赤い日が東から西へ、東から西へと落ちていくうちに、あなた、待っていられますか？自分は黙ってうなずいた。女は静かな調子を一段張り上げて、100年待っていてください、
と思い切った声で言った。100年、私の墓のそばに座って待っていてください。きっと会いに来ますから。自分はただ待っていると答えた。すると黒い瞳の中に鮮やかに見えた自分の姿がぼーっと崩れてきた。静かな水が動いて映る影を乱したように流れ出したと思ったら、女の目がパチリと閉じた。長いまつげの間から涙が頬へ垂れた。もう死んでいた。自分はそれから庭へ降りて、真珠貝で穴を掘った。真珠貝は大きな滑らかな縁の鋭い貝であった。土をすくうたびに貝の裏に月の光が差してキラキラした。湿った土の匂いもした。穴はしばらくして掘れた。女をその中に入れた。そうして柔らかい土を上からそっとかけた。かけるたびに真珠貝の裏に月の光が差した。それから墓のかけの落ちたのを拾ってきて軽く土の上へ乗せた。星のかけは丸かった。長い間大空を落ちている間に角が取れて滑らかになったんだろうと思った。抱き上げて土の上へ置くうちに自分の胸と手が少し暖かくなった。自分は苔の上に座った。これから100年の間こうして待っているんだなと考えながら腕組みをして丸い墓石を眺めていた。そのうちに女の言った通り日が東から出た。大きな赤い日であった。それがまた女の言った通りやがて西へ落ちた。赤いまんまでのっと落ちていった。一つと自分は感情した。しばらくするとまたからくれないの天灯がのそりと昇ってきた。そうして黙って沈んでしまった。二つとまた感情した。自分はこういうふうに一つ二つと感情していくうちに赤い日をいくつ見たかわからない。感情しても感情してもし尽くせないほど赤い日が頭の上を通り越していった。それでも百年がまだ来ない。しまいには苔の生えた丸い石を眺めて自分は女に騙されたのではなかろうかと思い出した。すると石の下から蓮に自分の方へ向いて青い茎が伸びてきた。見る間に長くなってちょうど自分の胸のあたりまで来て止まった。と思うとすらりとそよぐ茎の頂に心持ちゆ首を傾けていた細長い一輪のつぼみがふっくらと花びらを開いた。真っ白な百合が花の先で骨に応えるほど匂った。そこへ遥かな上からぽたりと露が落ちたので、花は自分の重みでふらふらと動いた。自分は首を前へ出して冷たい露の滴る白い花びらに接吻した。自分が百合から顔を離す拍子に思わず遠い空を見たら、暁の星がたった一つ瞬いていた。百年はもう来ていたんだな、とこの時初めて気がついた。
ありがとうございました。それではまた来週。おやすみなさい。